FM ギプ
FM ギプ
ローカルラディオギプトピ
ー。続いては県内のイベント情報や話題になっているもの、見どころなどをご紹介するギフトピー。今日は情報科学芸術大学院大学イアマスによる岐阜クリエーション工房事業2019について、イアマスから小林教授にお越しいただきましたのでお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずちょっと入っていく前にイアマスについて軽く教えていただきたいんですが、
はい、イアマスというのはですね、今岐阜県大垣市の、ソフトピアジャパンに、あります、ちっちゃな学校です。あの1学年20人で ×2 なんで、まあ、50人くらいしかいないっていう、学校です、
はい、かつてはあの大垣のもう少し北の方に、
あ、そうですね、両家町の方に、ね、はい、
はい、あったりという、僕はあの美術とかが結構好きなので、
はい、
あの活動をちょっといつも見させてもらっているんですが、
そういう、ね、
学校なんですが、
はい、
でそのイアマスによるこの岐阜クリエーション工房事業っていうのは何だろうかというお話なんですが、はい、
あ、そうですね、あの今ご紹介いただいたように、そのイアマスっていう学校の卒業生の中には、まあ、例えば IT とかですね、まあ、IoT って言った、まあ、最先端の技術で、かつその中でも今までなかったものを作り出そうっていう、まあ、チャレンジをしている人たちがたくさんいるんですね、
はい、
でそういう人たちに、まあ講師に来ていただいて、県内の、まあ、高校生などを対象にして、まあ、例えばその発想力だったりとか、うん、その表現力だったりっていうものをこう身につけていただこうっていう、まあ、ワークショップをですね9月から、やってきてるんですね、
はい、
で今回あのその成果を発表する場として、まあ、この参加者の皆さんがこうワークショップの中で作った作品を展示したりとか、あと講師も交えてそのトークイベントをやるっていうのをやろうと思っています。
うーん、このワークショップの作品展示すごい気になるんですけれども、ね、はい、これ具体的にどんな作品が見られたりするんですか？
あ、そうですね、で今回あの合計で7チームの、はい、高校生たちが参加したんですけれども、まあ、中にはですね、そのデジタルで作ったこうデータを元にして、うん、まあ、なんだろうな、家具を作るようなものがありまして、はい、そしてもうね、初めて、チャレンジする人たちも多かったんですけれども、はい、まあ、そのデジタルを使うとどんな感じになるんだろうみたいなものが見ていただけるのが一つですね、
はい、
まあ、あと最近よく話題になるその仮想通貨ってあると思うんですけど、はいはいはい、うん、あれをこう支える技術でこうブロックチェーンっていうのがあるんですね、
はい、
でそれを活用して制作したこうボードゲームっていうですね、こうブロックチェーンがもっと広く使われたらどんな風に社会が変わるんだろうみたいな、まあ、もっとちっちゃくて例えば自分たちのクラスがどう変わるんだろう
とか、
いろんなことにチャレンジしてるんですけど、それをボードゲームとして体験できるっていうものがあって、
すごい遠くの世界の話かと思ったらそういう紐付けもできるわけですね。
そうですね、すごい身近な、そうなんです、例えば高校生だったらなんですか、自分たちの社会って割とその高校の中の生活だったりすると思うんで、うんうんうん、結構そういう身近なものもあると思います。
うーん、面白いけど分かんないこともあって、デジタルデータを元に物を作るっていうのはちょっとピンとこなかったんですけども、
あ、そうですね、まあ、はい、例えばなんでしょうね、今なんだろうな、多分ワードとか使ってこう文章を書くとか、は
い、で、ま
あ、
皆さん、
はい、で、あれと同じような感じに、例えばこうコンピューターでポチポチポチってやっていくと、その家具を作る元のデータができて、あとそれを今度機械に渡すと、その機械がこうガーって板をカットしてくれるようなのが今あるんですね。
設計図みたいな、
そうですね、みたいなのもっと簡単なやつを渡すと、
あ、そうか、それを元に人がトンチンカンチンするじゃなくて、パソコンがもう、パソコンというか、
う、ね、
コンピューターが作ってくれる、
つながってて機械が動いて、
動いて、あ、最後組み立てるのは人なんです
ね。まあそうでしょうね、
そう、切り出すところまでが、
あ、そうかそうか、
面白いな、それは人が最初から職人が作ったものとはちょっと違うものになったり、
そうですね、なんで今回も参加者の、まあ、例えば高校生の方たちとかが自分たちの部室にこんなんが欲しいよねっていうのを作って、
はいはいはい、
なんだっけな、トロフィーをずらっと並べてその中に囲まれて寝たいみたいな、
へ、はい、スタッカナーだったり、
そうですね、でそういうのなんかこうコンピューター上でちょこちょこってやって、それを元にこう切り出して組み立ててみたいなのが終わったもので、
あ、面白い、
まあ、すごい、
かなりそうですね、皆さん独創的な面白いのを作ってますね。
でもやっぱこう、うん、100万件にしかずじゃないですけど、
はい、ね、展示見るのが一番ですね、
見て、あ、こういうことかってなりそうですね、すごくね、
そうですね、うん、なので、うんうん、あの今回12月の5日木曜日から、まあ、8日日曜日までっていうことで、
はい、
あのソフトビアジャパンのセンタービル1階にふれあい広場っていうですね、あの、はい、信長像が立っているところがあるんですけど、
は
い、
あ、 ありますね、
あの周辺で展示されますので、あのぜひ見に来ていただけたらと思います、
は
い、
僕も見に行きますわ、
気軽にじゃ あ、
あ、もう、ね、はい、あの予約も何もないので、うんうん、はい、普通に来ていただければ。
あとなんかトークイベントもあるっていう、
あ、そうですね、ありがとうございます、
はい、
でトークイベントはですね、まあ、今回ワークショップで、制作した作品の、まあ、好評というかコメントをしつつ、うんうん、まあ、その講師たちと一緒に、まあ、トークの、 イベントをやるっていうのがありまして、はい、これが7日土曜日の午後1時から、まあ、午後2時半まで、あの先ほどと同じ場所ですね、1階のふれあい広場でやります。
うーん、これ無料ですね。
あ、これも無料です。はい、
はい、分かりました。はい、本当にイヤマスの活動を僕もずっとこう10年以上、まあ深くではないですけど、こう見させてもらって、こう継続性がすごく面白くて、今すごくなんか IT、IoT の方にやっぱり大垣も力入れてますし、なんかすごい結びつき強くなってますよね。
そうですね、あの本当に、で今回やってる2つの、ワークショップの一つは、イヤマスを卒業した後に、まあ、地元ですね、大垣で、その、なんていうかな、建築設計事務所をやってる人たちが中心になってくれてるんですね。なんでそういう意味でも、あの卒業したらどっかに行っちゃうっていうよりも、周辺に残って、また面白い仲間で集まって、また何かやるみたいな流れができてきてて、あのその継続性って今おっしゃっていたら非常に嬉しいですね。
はい、それはすごく感じますね。はい、他に実施されることはありますか？
ありがとうございます。はい、で全く同じ日程なんですけれども、で今回で実は8回目になるんですけど、岐阜大垣ビエンナーレっていうのを、はい、やります。で日程は全く同じで、同じ場所なんですけれども、同じ場所の今度3階とか4階の方で、ありまして、まあ、テーマがこうメディア技術がもたらす公共権ですね。ちょっとここで聞くとなんかえらい高尚な感じがするかと思うんですけど、まあ今やっぱりこういろんな技術によって、まあ、とかアートとかデザインとかいろんなところでもやっぱりその作り方が変わっていたりとか、その作り手と、まあ、それを受ける人の考え方が変わってきているところがあるので、まあ、そういうことをテーマにして、まあ、4日間それぞれ毎日ですね、シンポジウムということで、まあ、みんなが、まあ、専門家たちが集まって語り合うっていうものと、まあ、それとセットにした、まあ、関連展示っていうのをやるんですね。でその関連展示の方では多分そうですね、日本でほぼ初めてだと思うんですけれども、その AI をテーマにして、まあ、ここでしか見られないような作品というのもいくつか、展示されますので、まあ、そういうシンポジウムを聞いていただいて新しい考え方に触れていただくのもいいと思いますし、その実際展示を見て体験して、あ、AI ってなんか怖いもんじゃなくて実はこんな可能性もあるんだなってことをなんか感じてもらえるといいかなって思ってます。
そうですね、だから技術とか美術芸術とかっていうのがこうなんか、なんですか、ボーダレスになってきて、なんか結局一つの面白いものが身近な生活に溶け込んでくるっていうのをイヤマスを通して僕もたくさん見させてもらったので、
ありがとうございます。
ぜひ皆さんも12月5日から8日ですね、
そうですね、はい、
4日間お楽しみいただきたいと思います。
はい、お待ちしてます。
この時間は情報科学芸術大学院大学イヤマスの小林茂教授にお話を伺いました。小林教授どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
岐阜クリエーション工房2019について詳しくはウェブサイトなどをご覧ください。なお今お伝えした情報は FM 岐阜のウェブサイトでも後日ポッドキャストで確認できますので、そちらもぜひチェックしてみてください。